Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
はい、今回も始まりました。Rock Track Addiction!
Rock Track Addiction!
この番組はインディーハードロックヘビーメタル系の楽曲をご紹介する音楽番組ロックトラックアディクションです。
ロックトラックアディクションです。
はい、お送りしましたのはマコンのベーシストジュンと
マイコンプレックスオブアドカデミーとジェイドフォレストカンパニーのボーカルマイコです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
今回は5月21日でございまして、はい、ゴールデンウィークも明けて皆様いかがお過ごしでございましょうかという。
もう5月病だ。
ゴールデンウィークぼんやりしてたおかげでいろいろ間に合ってなくて、しょっぱなから NG 出すまくりでした。
ゴールデンウィークは近所のウィークじゃないですか。
そうですよ。
うん、掃除してましたね、家の。ゴールデンキャストの掃除をしてましたね。
掃除。はい、というわけで、5月21日配信回でございまして、ですね、番組冒頭で何を言うかというとですね、私久々にライブが入りまして。
おー
お
ー、いつぞな、
6月4日にですね、新宿クラブサイエンスにて、まあ、なんか、ション大会というかコピーバンド大会なというか、そんな感じなんですけれども。
おー、懐かしい響きだ。
うん。なんだっけ、ガゼットと、
うん、
エヴァネッセンスを弾きに。
え？ガゼットとエヴァネッセンス、
どういう組み合わせなんだっていう。
え、同じバンドでやるんですか？
そう。25分、30分の中で、ガゼットとエヴァネッセンスが同居できるのかどうなのか。リハに入ってみないとわからない。そんな感じなんで、6月4日、まあ、こんな状況ですけれども、まあ、お時間ある人は、うん、ぜひぜひ、ちょっとね、音楽聴きに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、では、臨場して、私も。はい、はい、今日は5月21日会ということで、昨日ですね、5月20日に、ジェルドフォレストカンパニーの配信ライブを、やっておりまして、
うん、
おそらくアーカイブが残ってますのでチケットを買えます。うん、はい、愛の支援もよろしくお願いします。ということと、あと6月はですね、26日に久しぶりに、
うん、
大阪に行きまーす。ジェードフォレストカンパニーでーす。
素晴らしい。
はい、大阪遠征。そして、7月17日も青色一号のツアーファイナルで、ジェイドフォレストカンパニーで出演が決まっておりまして、まさきさんと対バンでーす。
マジだ。
そして、まあまあこんなもんでいいか。あとはね、はい、おいおい言っていくっていう形で、7月まで一応月1本の、間隔で、ライブが入っているありがたみを感じております。よろしくお願いいたします。はい、
まさきさんといえば、もう最近のアニソンを難しくした人として僕の中で有名なんですけど。
そして我が師匠、坂本映像師。メタル、アニ、
あ、アニソン、うん、あ、あれか。
そう、アニメタル、そう、いろいろね、うん、いっぱい先駆者というかね。
まあね。
うん。
言って坂本映像ですからね。
言ってね。なんか元気に全国ツアーしてますけどね。
すごい
ですよね。まあ見習いたいところです。
うん。はい。うん、そんな、状況に負けずに、今回も番組をお届けしてまいります。番組からのお知らせを一つお願いいたします。
はい。ロックトラックアディクションではリスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をどしどしお待ちしております。詳しくはレディオ TNT のメールアドレス info@radio-tnt.net までお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ロックトラックアディクションとレディオ TNT。
はい。では、今回最初のバンドでございます。今回はですね、うん、なんと5月19日に5作品を同時リリースした国産ヘビーロックレーベルの U413 トラックスからの、大特集でございます。前回に引き続き企画でございます。うんうん、はい。今回はその5タイトルから1曲ずつご紹介していくという、何ですか、この レーベル共同企画というか、というか、そんな感じでございます。
はい。
はい、まずはですね、北摂の豪音伝営集団と称されるこのバンドから行ってみたいと思います。サイスラックシステムでモノローグ。
ただいまご紹介いたしましたのが5月19日リリースサードアルバム総点4曲入りから、モノローグでした。
はい、北摂大阪出身、大阪北部のことを北摂と言いますけれども、北摂出身のバンドによる脳を震わす激烈なビートが満載のニューアルバムでございます、ちなみに現在ドラムを募集しているそうです。年齢不詳、性別不問だそうでございます。大阪北摂っていうとなんか大阪市から北の大阪市より北のあたりを北摂というらしい。摂と書いて北摂というらしい。
ああ、なるほど、摂か。うんうん、
摂の国の北で北摂でございます。はい。僕は久々にこういう四つ打ちのヘビーロック的なのを聞いて、うん、いいじゃないかやっぱりと思いました。
あ、本当ですか。好きなんですか。
で、なんかね、なんだろうな、やっぱね、こういうのを、なんて言ったらいいかな。なんとなく秀に通じるものがあるんですよ、やっぱり。
ああ。
うん。
あ、そう、まあ、確かにそうかも。
95年以降かな。95年以降、うん、日本にこういうヘビーロックと、まあ、デジタルの融合みたいなのを、まあ、うん、日本に紹介したというか、取り入れて日本に広めたアーティストがいくつかいると思うんですけど、うん、その中の、まあ、一つがヒデだったり、うん、あとはマッドカプセルマーケットだったり、まあ、他にもいろいろいると思うんですけど、うん、まあ、なんかそういう流れを、うん、未だにこうちゃんと持ってるバンドだなと思いますね。うん、アートワークも結構綺麗。
うん、今、最新のね、アルバムを、 見せていただいておりますが、綺麗ですね。
天を操るとか言って、蒼天でございます。
ちょっと、オンライン収録なので、細かいところまでは見れないんですけど、そのブックレットの中身とかね、ジャケットを見ております。
うん。
うん。
これはモチーフは花ですかね。
青い。
青い花。
光に包まれている。
なんだ。なんか、ユリっぽく見えるね、でもね。
うん。
ゆ、あの、花のユリ。
うんうん。
うん。
このアルバムのアートワークから、この、合音が入ってるとはなかなか想像つかないんですけど。
まあまあまあ、確かに
そうね、そうね。
まあ、それも踏まえつつの、この蒼天でございますけども。
はいはいはい。
結構なんか、まあ僕的には、音楽の、ルーツっていうのもあれですけど、結構なんかこう音楽始めた頃に聴いてた、ジャンルに割と近いものがあるので、なんか他の曲も聴いてみたいなという気がしますね。
うん。
うん。
さら
っと入ってきてますけど、ヤノチェさんです。
はいはい、私、ブラセットヤノチェでございます。いつもの通り。はい。はい、あれですね。アルバム情報で4曲入りでアルバムっていうのがちょっと気になったんですけれど。
最近だと EP とか言うのかな？
ねえ、
う
ん、ミニアルバムとか、いろいろ。
なんでしょうね。アルバムって、まあ一応定義はあるらしいんですけど。
うん。
なんだろう、言ったもん勝ちなのかな。
なんか、収録時間何分以上とかっていう仕切りがあるんだっけ？
確かね、15分とかなんですよ、確かに。
あ、じゃあ15分以上あるんじゃないですか。
だから、もしかしたら今回の曲ってそんなに実は、長尺の曲じゃないんで、
うん、
他の曲が結構長いのかなとか思ったりね。
そうでも
どうなのかね。うん。
なんかペケが出ましたけど。
うん。他の曲もそこそこの長さなんだ、じゃあ。
でも、四つ打ちでそんな10分とか長いの、できなくない。
まあ、それもそうだよね。だちょっとどうなってんのかなって、逆に他の曲が気になったりすんね。
うん。
じゃあ、ね、あれですよね。気になったら買っちゃうじゅんさんだから、翌週の、
煽られた
翌週の、感想がまた聞けるかもしれない。
ね、枕がそうかもしれないですよね。買いましたけどね、つって。
こうでした、こうでしたって。
こうでしたね、って。
前回の復習を
。答え合わせが
みたいな。パーソナリティが一番影響を受けるっていう。
なんかね、こういう四つ打ちのね、ビートってシンプルで何でも入っちゃう代わりに、結構ね、変化がつけづらいんですよ。
うん。
ドン、ターン、ドン、ターンっていう。
はいはいはいはい。
なので、なんかそう、うん、それ以外でね、曲にこう変化を持たせないといけないんで、なんかこう、とっつきやすい反面、なかなか、なんというか、奥の深いのが四つ打ちだったりすると、個人的には勝手に思ってるんですけど。
うん。
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 まさにあれなんでしょうな、音源で聞くのはもちろんなんだけれど、やっぱりこう生で見たり、ライブで聞いたりっていうところの方が、より、この気持ちよさみたいなのが実感できるんでしょうな。
ライブで聞いたら気持ちいいでしょうね。
ね。まあ、ということで。
気持ちいいからね。はい。
うん。ライブ情報につなげるという。
うん。行ってみたいと思いますが、ライブ情報いかがでしょうか？
はい。もちろん、ございまーす。
あります。
はい。今回のね、企画がですね、5バンド同時リリースということで、うん、この5、今からね、かける5バンドですよ。
うん。
なんと、同時に、
うん、
同日に、
うん、
ライブがございまーす。なので、今日は、ライブ未定けど、未定はございませーん。
いつ以来だろうね。
素晴らしい。
いつ以来だろうか、こんなね。
ね。
平気で1年超えてるよね。
もう超えてる。過
半数あるとビビるっていう状態だったのに。
うん。
うん。いや、今日は、いいね。いい日ですね。
いい日
そのですね、はい、5バンド同時リリースパーティーがですね、5月の30日。
はい。
日曜日。
日曜日。
はい。大阪。
うん。
心斎橋相馬にて。
うん。
はい。この5バンド。5月19日にリリースした5バンドがリリースパーティーを一斉に行いますということです。はい。
はい。はい、というわけで5月30日大阪心斎橋に皆さん集まってください。
うん。まあれとは言いながらもね、まあコロナウイルスの影響でね、まだちょっとね、うん、どうとなるともわかりませんからスケジュール変更になる可能性ももちろんありますんで、そこは必ずチェックしていただいてというところをね、あえて申し上げておきます。
そうですね。
30日って言うとまだ緊急事態宣言続いてんの。
続いてるね。
続いてるね。
うん。月末までだから。
末までで。
おお。
だから、ちょっとこれはね、キンキンなんですけど、必ずチェックしといてよっていう。
うん。
うん。
聞きたい人は、公式情報なんかを必ずよくチェックしてからにしてくださいと。
はい。
はい。というわけで、今回ですね、413トラックス5タイトル企画の、1番手、サイスラックシステムのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。では、本日2バンド目のご紹介です。京都のダークロックバンドによる新作から、1曲ご紹介します。陸号で、三鏡。
紹介いたしましたのは、5月19日リリースニュー EP 火星5曲入りより三鏡でした。
前作も当番組で大好評だった京都のダークロックバンドによる新作はバンド初期の楽曲をリレコーディングした作品となっております。日本語が持つ喜怒哀楽や生と死を圧倒的表現力と演奏力で旋律に変えた唯一無二の音楽世界でございます。
うん、
うん、三鏡の身の字がちょっと表記が変わってですね、水から、身体の身になっておりまして、その辺も、うん、なんだろう、ひねってきたところでございますね。
うん。
うん。前回ね、前回じゃない、前作のアルバムがものすげえ良かったので、僕はこのバンドが、番組好評、番組で大好評だったって言って、主に僕が大好評だったんですけど。なんかね、こういう、うまい感じのひねりもね、なかなか歌詞とかも見てみたくなるし、まあそういう 感じでね、いろいろまた新作、まあリレコーディングなんですけど、まあ新作としてまた期待してしまおうかなというところでございますよ。
うん。
うん。
なんかね、タイトルも、あ、どうぞ。
はい、どうぞ。
あ、タイトルも、化けるに生きるで火星なので、うん、うん。なんかもしかしたら、まあ、うん、今、何も手元に情報が、ジャケット等がないので、他の曲名とかがわからないんですが、うん、あ、あった。今オンラインで見ております。曲は後ろに書かれてるんですかね。なんかタイトルとかもこだわって、なんかちょっとしたコンセプトっぽくなっているのかなっていう。うん、
ちょっと見えづらいね。
アートワークはちょっと抽象的な感じですね。
ですな。
うん。
でも相変わらずのなんかね、感じですな。
うん。
うん。
見えない。見えなかった。
やっぱダメだな。
うん。見えなかったけど、
うん。
でもやっぱ日本語で、漢字で書かれて
る。これね、化けるに生きるって書くと、なんかよく歴史小説とかでは化粧って読んで、うんまあ、いわゆる、お化けさんとか、人外の生き物で、割と人間っぽいものを化粧とか言ったりするんですけど、あえて火星と読ませるところに多分なんか意図があるんだと思います。
うん。うん、確かあれですよね、うん。このバンドってそのジャケットドラムさんが全部やってるんだったっけ？
なんか作曲とかもしてるはず。
ねえ。だから毎回なんかあれだな、多彩な人だなと、思ってたんだけれど、今回のも相変わらず素晴らしい出来ですな。
ドラムの先生もやってるはず。
うん、世の中いるところにはいるもんなんですね。
なんかね音楽もできて、作れて、演奏もできて、アートワークもできて、すごいな、
うん、ねえっていう。なんかちょっと分けてもらいたいな、その才能。
お前はまたたびか、みたいな感じですね。はい、というわけで、陸号の三日神をご紹介しておりますけれども、
うん、
ライブ情報があるんですよね。はい。
はい。はい、先ほど申し上げました通り、うん、今日紹介するバンドさんは、
うん、
皆さん、5月30日、うん、日曜日、大阪、心斎橋、相馬にてライブを行いますので、よろしくお願い申し上げます。
はい、これ5回やんのしんどいな。
そう。だから、最後にまたまとめています。
はい、というわけで、京都出身、ダークロックバンド、陸号の、新曲というか、リレコーディングによる、新譜の一曲のご紹介でした。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ロックトラックアディクション、レディオ、ENT。
はい、では本日3バンド目のご紹介でございます。メランコリックメタルといえばこのバンド、新作アルバムから一曲ご紹介いたします。エレノアで、ジ・イモータルライト。
手のひらに思い
い、ただいまご紹介いたしましたのは5月19日リリースフォースアルバムダウンハーテッド10曲入りからジ・イモータルライトでした。
大阪出身、至高のメランコリックサウンドで日本の至宝と呼ばれるバンドによるフォースアルバム、心に まつわる言葉を紡ぎ体を震わすその繊細で硬直な音玉は陶酔必至でございます。満を持してと僕が勝手に言ってしまう、エレノアでございますが、まあ何でしょう、はい、ラウドロック界の中島みゆきというかですね。
うん、
ああ、そう思いました、私も。
大体アルバムのタイトルがダウンハーテッド、落胆ですからね。
も
うなんか影の匂いがプンプンするみたいな。
はいはいはいはい、はい。
はい。
確かになんか中島みゆき、みゆきメタルって言われる由縁が、改めてよくわかりますね。
ああ、やっぱそうなんだ。私は存じ上げなかったんですけれども、
うん、
楽曲を聴いて中島みゆきを彷彿させるなって思ったんですね。
あ、だって声が似てるもんね。
うん。
うん。
なんか恨み節の似合う声っていう。
タイトルもなんかちょっと英語に直ってるけど、うん、中島みゆき風ですね。
ああ。なるほどね。確かにそうだね、
うん。
うん。なんだろうな。ただ、最近、アルバム制作中だっていうニュースをよく SNS で見かけてて、
うんうん、
あ、出すんだ、出るんだなとは思ってたんだけど、まさか、こういうつながりでなんかいろんなバンドで一緒に出てくるとは思わなかったんで、ちょっとそこも驚きっていう感じで。
うんうん。
ただなんか、楽曲的なクオリティは相変わらずさすがですね。こういうメランコリックな、なんかこう、流れっていうのをやらせたら確かに国内随一なんじゃないかと。
うん。
なんかね、このゆっくりのね、まあ、三拍子っていうか、8分の12っていうか、このリズムの曲をね、ちゃんとやるってね、結構難しいんですよ。
うんうんうん。
うん。なので、なんだろう、うん、ちゃんとこう、音の選び方とか、こう、言葉の選び方とかに、なんかこう、いろいろ、なんていうかな、ちゃんとこう、手が込んでるなっていう気がします。
はいはいはいはい。なんか丁寧に作んないと確かにこれグルーブ出せないよね。
うん
うん、私、なんかね、すごいね、なんか、ああ、もう、聞いたことあるとかね、
うん、
チープな感じになっちゃったりするんですけど。
ああ、わかるわかる。
ズ、う、ン、ん、ちゃっちゃ、ズンちゃっちゃみたいになっちゃうんですよ。うん、まあ、それをね、もう、それを踏まえての、まあ、すべてを覆い尽くす、このボーカルの、なんていうんですか、魔力な感じですよ。
うん。
うん。
あと、なんといってもあれですよね。これ、ごめんなさい、ボーカルさんのしおりさんでしたっけ？
うん。
なんか、ベリーダンスをやってらっしゃる、ですよね。
ステージ衣装がまんまベリーダンス。
そうそうそう。だ
から、そうなんだ。
そう。その辺のなんかこう、妖艶な雰囲気っつうんですか？こういうのもちょっと結構ライブの魅力の一つだったりするんで、ちょっと、ね、そこら辺も今回ライブ
の、ね。コーラスのお姉さんもベリーダンスかなスタイルなんですよ。
あ、そうそうそう、そうでした、そうでした。
だからね、結構ね、露出多いんですよ。
ね。
うん。
あ、そこも楽しみに。
そこも楽しみに。
結構なんか、中の人的な目線で見ると、ああ、すごいなぁ、と、なんだろう、うん。こう、ベテランのバンドで、こんだけ露出できるってすごいなぁ、と思って。
頑張ってますってことかな、
うん。うん。そうそうそうそう。うん、でもなんかね、ライブ、僕も、そんなに数えるほどしかちゃんと見たことないんですけど、すげえクオリティ高いんで、
うん、
もう、なんだろう、再現度高いし、こう、ライブならではの良さもあるし、
うん、
っていうことで、まあ、ちょいちょい東京ね、
う
ん、来てたんですけど、まあ、この流行り病のせいで、なかなか来てなかったんですけど、うん、あ、そうか、今回も5月は、あれか、大阪か。
そう。
うん。
ですけど、またこの関東で見れる日がですね、また来るのを楽しみに僕は待っております。
はい、まあ、ということで、はい、ライブ情報の方は皆さん他のバンドと同じく5月30日、うん、大阪心斎橋とかですね、う
ん、はい
はい、
勝手に言っちゃった
というわけで、うん、はい、というわけで、メランコリックバンドエレノアから一曲ご紹介いたしました。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、では続きまして4番目のご紹介です。カリスマ歌姫サミ率いるヘビーロックバンドの新作から1曲ご紹介いたします。アンジェでリボルト。
ただいまご紹介いたしましたのが5月19日リリース、ニューアルバム Don't Ask Me Why、5曲入りからリボルトでした。
前になるカリスマ歌姫サミー率いるバンドによるヘッドホンプレゼントやサンドウィッチのカバーを含むより早く、より重く、より劇場的なヘビートラック満載の新作がリリースされますということでございますが、うん、うん、
はい、
アンジェは東京のバンドですね。
そうですね。
レベルは大阪なんですけど、
うん、
バンド自体は東京拠点のバンドです。
今日唯一の東京のバンドだ。
そうだ。うん。そして、アルバムのアートワークが黒い。
うん。
黒いカラス。かわいい。
カラス。
うん。
カラスをかわいい。
カラスかわいいですよ。
女子のかわいいは信用しちゃいけないって言われる。
鳥
が好きだからかもしれない。
鳥が好きだ。なるほど。
まあ、なんとなく不気味感はするね。
うん。
うん。
なんだろう、僕はアンジェは結構付き合いが長くて、
うん、
もう、かれこれ、何年だっていうぐらい、まあ、下手したら、まあ、10年はいかないかもしれないけど、まあ、それぐらいの年数、見知っているバンドだったりしますが、
うん、
なんかこう、メンバー、ね、チェンジがちょいちょいあるバンドなんですけど、
うん、
なんかそれをこう減るたびに、着実にこう、ステップアップしてきたな、という感じがします。ほんで、
はい、
なんでしょう。前まではね、ボーカルのサミさんがね、まあ、なんだろう、言い方が悪いかいいかわかんないんですけど、ちょっと線が細いなっていう感じは、のところがあったんですけど、まあ今回のこの新作で結構こう一本芯がパシッと通って、しっかりしたボーカルになったなという印象があります。
アンジェってあれだよね、結構その、東京中心にしながらも、割とその地方なんかもライブ頻繁にやってたりとか、うん、あと渋谷のクラブエイジアで自習のイベントやったりとかっていうことで、結構ライブ活動いろいろ面白いことやってるバンドさんだなっていうことで注目はしてたんですよ。
うんうん、
ただ、音を聞いたことが実はあんまりなくって、今回もしかしたら、これ初めてじゃないかもしれないけど、ちゃんと聞いたのが、多分、意識して聞いたの、これ初めてぐらいな感じで。
ああ、なるほど。
うん。
もう、いや、やっぱあれですね。さすがそんだけやっぱやってるバンドだけあって、しっかりしてますねっていう。
う
んうん。うん。これでだからサンドウィッチとかのカバーってどんな風になってんのかなって、ちょっと逆に興味出ましたね。
なんかね、僕のはね、このバンドね、遅い曲をやるバンドだと思ってるので、
うんうん、
な
ん
かより早くって言われると、え、本当にやるのみたいな感じで。
ねえ、だからなんか、
うん。うちの、うん、エイジア企画昔出たような気がするな。
え、それはゼックスノインで。
そう、うん、出たかな。あ、エイジアに出たの、出たのが数えるほどしかないんだけど。うん、でもなんかそんな気がする。
うん。
でもエイジアは結構なんか、クラブサウンドなので、
うん。
こう、クラブサウンドよりはレンジの広い、あ、レンジの狭い、狭くて速いメタルにはあんまり向いてなかったかもしれないと思って。うんうんうんそんな感じで。
うん。
なんかね、アンジェはね、昔はね、なんかね、すごい、こう、ゴシック感にね、こだわってて、こう、なんていうのかな、自分で自情自爆みたいな、ゴシックだからこう、ゴシックだからこう、みたいな感じで、すごいね、うん、意識してる感がね、滲み出てたんですけど、なんか最近、サミさんが、その辺からこう、自由になって、うん、なんか、ボーカルが伸びるようになったし、このバンド全体としても良くなってきてるなっていう感じがすごいしますね。
なるほどね。
うん、
じゃあまあそういった部分も含めてですけれど、そのまさに、その新生というところで、
今回の。ベーシストが変わったのかな今回、
うん、じゃあまあちょっと、アルバムもそうですけれど、ライブの方も交互期待ってところですな。
ていうか5月19日に5万円も出ちゃったら、そんなにいっぱい買えないじゃんね。買う気満々かお前はみたいな。
うん、すごいな。全部買うの？
なんかね、ここだけの話、ちょっと懺悔するんですけど、なんかもう、こういう時代だから、音楽は、まあ、なんていうの、サブスクとかで、まあ、聞いてりゃいいじゃんと思ってた時期が、まあ、ついこの間まであったんですけど、なんかある瞬間に、何を買ったのか忘れちゃったんですけど、買ってから、あ、これは音楽ってちゃんと買わないとダメだと思い直して
、
最近狂ったように CD を買っているっていう、こう、時代を逆行する私でございます。
おー。
そんな中に5つも来ちゃうと、あら。
なんか紹介したら買っちゃうからな、じゅんさんな。
そう、なんかね、すぐね、すぐ影響受けるからね。うん、
ちょろいリスナーだな。
僕が何を買うかというのは、次回の放送をお楽しみに。
はい。
はい、というわけで、大阪のレベルに所属する東京のバンド、アンジェのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、番組からのお知らせでございます。東日本大震災復興チャリティを趣旨として2011年から活動、過去3枚のアルバムをリリースしている国内インディメタル系アーティストたちによるプロジェクト、メタルブレスジャパンでございますが、6月25日金曜日に4枚目のチャリティアルバム、フォーエバーをリリースいたします。新テーマ曲フォーエバーと、デュエル、アーリークロス、フェイトギア、ジェラスワイルド、ローゼンシエル、サーベルタイガー、スピリトライアル、ザ・シーグレイプス、そしてトレイターズバースの9バンドによる楽曲を収録予定でございますと。新テーマ曲は届き次第当番組で、プッシュしたいと思いますので、皆様お楽しみになさってくださいと。いうことで、前回前々回くらいから、お知らせをしております、メタルプレスジャパン通称 MBJ のフォーレバーが出ますと、
はい、
うん、いうことですよ。
うん、
はい、まだ僕も
全然叩いてます。
出ないので、矢野っちさん叩いてるそうなんですけど、
はい、
まだ何の落とし料ももらってないので、何とも申し上げようがございません。
すいません、俺もまだ完成品まだ聞いてません。そろそろ聞けるはずなんだよな。
うん。
うん。
一足先に。
じゃあなんか来たら、うちうちで、うちわ話を聞いておくことにします。
そうですね。いろいろ苦労話はたくさんありますよ。
はい。はい、そしてもう一つ番組からのお知らせをお願いいたします。
はい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロック、ヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供を、随時、どしどしお待ちしております。詳しくは info@radio-tnt.net までお願い申し上げます。
はい、よろしくお願いいたします。そして、番組終わり間際は恒例のですね、アルファベットに引っ掛けて音楽にまつわるあれこれを語っていくという、独特のこのコーナーに行きたいと思います。
独特なんだ。
ミュージックペディア A to Z。
A to Z。
はい。というわけで、もう A から始めて、1年半ぐらいかけて、春バブルやってまいりました。うん、今回は P でございます。
P!P!P!
マイコの P!
はい。
うん。
今宵は私の P ですね。
そうです。
はい。私の P はですね、迷ったんですけど、ザ・ピローズで。
ピローズ。意外。
はい、意外ですかね。うん、実はですね、学生時代から、まあ、まだ、よし、しのぶ、仮の学生時代の時、沖縄にね、いた時。
よし、しのぶ、仮のうちなんちゅだった時ね。
そうですね。みんなね、大体のアーティストっていうのは、うん、全国ツアーと言いながら、福岡で泊まるんです。うん、ただ。
沖縄行かないんだ。
行かないです、全然。
うん、
グレイと、うん、グレイとピローズさんは来てくれるんですよ。うん、
そういうこと。
なるほど。
で、ピローズはね、学生時代って、うん、まあお金もないから、うん、もう世紀末とかカンタぐらいしか遠征もしないんですけど、
うん、
沖縄に来てくれるから、ピローズが。
うん。
っていうかね、学生でね、飛行機乗って遠征してたっていう時点でもうすごいよ。
まあまあ、悪魔に、身も心も捧げた学生時代でしたからね。うん、まあでも、ピローズさんはね、地元でね、見ることができたんですよ。で、音源も持ってたし、
うん、
もちろん。映像作品とかも見てたんですけど、
うん、
やっぱ、ボーカルの山中沢大氏は、口から CD 音源ですね。いやもう本当に狂わないです。
歌そのまんまなんだ。
うん、そのまんまだし、もうそのまんまっていうか、もうそれ以上ですね。
おー。
うん。素晴らしいと思います。ちなみに、もう一バンド、 迷ったというのが、うん、迷った P はですね、
うん、
ザ・プレデターズと言いまして、
はいはいはい。
なんだっけ知ってる？
このピローズのボーカルの山中沢尾氏と、
うん、
グレイの二郎氏と、
はい。
で、エルレガーデンの、
うん、
高橋博隆さん、ドラムの、
うんうん、
のスリーピースバンドなんですけど、
うん、
まあ、ニルバ、ポップなニルバーナを、モチーフっていうか、なんか、なんていうんですか、目指したみたいな感じの、楽曲を、沢尾さんが作ってそれを演奏するっていうバンドなんですけど、
ほいほい。
プレデターズも、ライブに結構行ってたことがあって、
うん、
どっちにしようか迷ったんですけど、
うん、
まあ、どっちもボーカルは山中沢尾氏だし、
うん、
付き合いが長い方を、今回、紹介させていただきました。
付き合い
付き合い。
まあ、思い入れってやつだね。
思い入れが、そうなんですよね。なんかドライブの時に聞いたりとかして、分厚いアルバムをね。5枚入り ?4 枚入りか、5枚入りかの CD があるんですけど、それを学生時代の時に友達と一緒にドライブする時とかに全部聞くっていうね。
へ
ぇー。かなり長時間ドライブするっていう。
だって1枚45分か50分ぐらいはあるでしょ？
うん。だから結構、なんていうんですかね、聞き飽きないというか。
ほう。名護まで行って帰ってこれるぐらいの勢いだ。
名護より先に行きましたよ。ね、思い出深いですね、ピローズさんはね。また、もうコロナでだいぶ行けてないけど、
うん。
30周年だったかな？なんか、横浜アリーナで見たのが最後だったかな？一昨年とかになるのかな？もう、去年は行ってないから。うん。
うん、
また見たいな。
年らしい。
おわお、すごい。あ、そっか、うん。だから30周年だったんだ。
うん。
うん。素晴らしかったです。その公演も。
なるほど。
なんかあれだね、前回ジュンがサイズで、今回マイコちゃんがピローズって、結構あれですな。なんか割と、今回、結構レジェンド級のバンドが2つ並んで出てきたね。
そうですね。
しかも、はい、ファンロックメタル要素はほとんどないというですね。
まあ全くないよ。
そうですね。あと今、そうだ忘れてたと思ってた P が出てきましたね。
お、なんでしょう。
P モデルですね。
あ
出た
そういえばそうだ。
言うの忘れてた。
うん。
うん。まあでも、ピローズの方が長いので付き合いが。
はいはいはいはい。思い出補正ということで。はい。
はい、思い出補正で。よろしくお願いいたします。
P が終わったところで、次回は最難関の Q でございます。
おー、ついに来た。
あるかな。
うん。この企画を一人で勝手に考えていたとき、Q とか、V とか Z とかどうしようと思ってって、2年先だからいっかと思ってたら本当にここまで来てしまいました。
うん。
うん。
じゃあ、その皆さんのこう、苦労の証が、次回どう現れるか、こうご期待お楽しみにということで。
もうね、Q が入っていれば何でもいいぐらいの感じです。
うん。
闇色くわいでもいいかな、みたいな。
え、そんなのありですか？曲名とかじゃないんですか？
あ、曲名 Q がついてるとかでもいいんじゃないですか？だって Q がついた、頭が Q で始まるアーティスト自体がすごい少ないので。
そうね。
うん。
でも今までやってきたことは何だったんだ？
いや、だからなんとかそこはあれですよ。ちょっと縛ってみようよ、できるだけ。
ああ、まあ、うん、努力はすることという
か。そうそうそうそう。
見つからなかったら曲名とか、うん、そういう感じで。
多少の逃げは許すということで。
うん、
ちなみに僕はクイーンとクイーンズライチは言うほど聞いてません。
なるほど。じゃああれだ、わかった。2回まとめて俺がやろうか、そしたらそれ。クイーンズライチもクイーンもいけるぞって。
お、なるほど。
うん。クイーンズライチだって俺日本公演行ってるしな。
ああ、そっか。
うん。エンパイアの時行ったぜ。
もしかしたら、お願いするかもしれないな、矢野さん。
うん。ここぞというところの代打。
まさかの矢野って Q を語るが、の可能性がある、ありやなしや。
2週にわたって。まあ、そこも含めて交互期待ということで。
前なんだっけ、あ、そうか、矢野ってタンクを語ろうやったんだ、前。
それ、あれだもん、これ A to Z になる前だもん。
そうだそうだ、まだアキナ時代の時だ。
ね、
うん。 はい。はい。というわけで、次回どんな Q が飛び出すのかお楽しみに。ということで、ミュージックペディア A to Z のコーナーでした。はい。では、本日最後のバンドのご紹介でございます。今回は5月19日に5作品を同時リリースした国産ヘビーロックレーベルの U413 トラックスの特集をお送りしております。昔僕もお世話になってました413トラックスでございます。本日最後にご紹介する5作目はですね、九州は宮崎出身のハイブリッドガールズロックバンドレリア。レッドイットアウトと書いてレリアと読ませる。
レリア。
レリアですかね。はい。
ですね。
透き通るようなボーカルと圧巻の演奏がマッチしたキュートかつエクストリームな楽曲がダイナミックス満載でエクストリームに響き渡るという、もうなんかこの台本も何書いてるかよくわかんない感じなんですけど。
すげえな。あ、ジャケシンプル。
はい、ジャケ、白。
L。
うん。L。
白 L。
ね。
白に赤 L。
うん。
なんでしょう、これは。
バンドの頭文字が L だからってことなんでしょうけどね。
に L に装飾がついてるのかな？
いろいろね。
うん。
うん。うん。そして今回このラインナップの中で、場違いのほどポップです。
うん。とても良い曲。
うん。
良い曲だ。
うん、そしてあれだね、うん、どのバンドも実は知ってるんだけど、このレリアさんだけが今回ちょっと、お初っていうことで。
そうですね。うん、面識のある人がこの放送の枠組みの中にいなかった。
我々の中にはいなかったんですけれど。
うん。
ただ、宮
崎出身だしな。
ね、またね、
うん。ガールズロックバンドってことは全員女性。
ってことなんでしょうね。
うん。
ほう。で、あれですね、413って結構こうヘビーロック系が強いレーベルさんってイメージなんですけど。
うんうん。
このレリアに関しては、なんかすごいポップでキャッチーなロックっていう感じで、ちょっと意外だったなと。
うん、オーセンティックなロックバンドって感じですね。
ね。
うん。なんだろう、この、ベースがね、結構プレベーっぽい音でブリブリ言ってるんですけど、
うん。
結構女性が弾いてるとは思ってなかったんで。
うん、まさかガールズロックバンドとは。
今、推薦文を読んでびっくりしたという私でございます。
うん。
アートワーク見てるけど、割と大人っぽい感じだ。
あ、本当だ。あんまりこういう音出す人たちに見えない。
見えない。
4人組です、4人組。
4人組だ。うん、皆さん、スタイルがおよろしくていらっしゃる。
うん、うん、細い。
ね。
はい、そんなわけでですね、このレ、なんか、番組内で急に注目度高まるレリアなんですけれども、
うん、
はい、はい、アルバムの情報を言ってみたいと思います。
はい、5月19日の、リリースですね。ファースト EP、うん、L。レリアの L。
マイコさん、
まあ、どうかわかりませんが。
指でアクションしないでください。
L。
L。
はい。4曲入りから、ラブレター、L ですね。ラブレター。
あ、これも L だ。
L。
ラブもレターも L ですからね。
L にこだわってるんですね、多分ね。
そうなのかな？他の楽曲はどうなんでしょう、う
ん、他の楽曲に L ありますか？ないんかい。
なかった。
たまたま。
まあ、でも、この L 推しのラブレターという曲を今から、お聞かせいたしますので。
わかった。もう俺このアルバム買うわ。はい。そして、この5バンドで、ぶちかますライブ情報をお願いします。
はい。最後になりますが、本日、ご紹介した5バンドとも、同日に、リリースパーティーということで、5月30日日曜日大阪心斎橋相馬にてライブを行います。ただ、コロナウイルスの、あれこれでね、状況が変わってしまう可能性がございますので、随時、ツイッターやホームページをチェックしてください。とのことです。
はい。というわけで今回は、この曲を聴きながらお別れとなります。レリアでラブレター。お送りしましたのは、マコンのベーシスト順と、
マイコンプレックスオブアカデミーとジェイドフォレストカンパニーのボーカルマイコと、
はい、ブラステッドヤノッチでした。
はい、では次回また2週間後にお会いしましょう。またお楽しみになさってください。じゃあねー。
バイ。
Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.